青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回はリスナーの皆さんからいただいた質問やご相談を紹介していきたいと思います。青木さん、一人の回ですね。よろしくお願いします。
はい、楽しみです。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。まずは神奈川県ミドルさん、39歳男性の方からいただきました。先日のメディロムの江口社長のお話、とても興味深く拝聴しました。江口社長のように目標は〇〇年に実現させますと宣言することってやっぱり大切ですか？私は自分の夢ややりたいことを誰かに伝えることが恥ずかしくて言い出せないことがよくあります。青木さんはすぐ言えそうですね、かっこわらだそうです。
はい、
自分の夢を言うことって、
うん、そうだね。あのね、この言語っていうのは、言葉は思考から作られますよね。で、この思考っていうのは想像力、思い描く力なんですけど、自分は何を成し遂げたいのか、自分の未来に対してこういうことを成し遂げたいっていう、まず思い描く力っていうのが大事なんです。で、この思い描いた、これを成し遂げたいということに期日を入れるんです。そうすると目標に変わるんですよ。夢が目標に変わる瞬間、それはこういう、これを成し遂げよう、それをいつまでに成し遂げるって決めた時に目標に変わるんですね。で、僕は若い時から全て達成してきました。だからこれを成し遂げたいと思った時に、まず大事なことは強く念ずるということなんですよ。それをね、思いつきのレベルじゃダメなんです。何としてもこれを成し遂げたい。そしてこの思考力、願望を強化するというのは、自分で毎日強めることが可能なんです。例えば肉体は毎日ある一定のその重さ、重い、まあ例えば10キロな10キロのバーベルをこうして毎日毎日負荷をかけると筋肉って強くなるじゃないですか。思考力も同じように、思い描いて毎日毎日考えて口に出して、そしてそれをどうやったら実現できるかを考える、そして紙に書く。で、その目標達成の手順、方法、内容をあらかじめ未来に起こる出来事を予言したら、逆算をして毎日それに対して手順、方法、内容を考え続ける、そして実行し続けると、必ず目標は達成します。目標というのは未来に起こる出来事のことです。私はそうやって自分自身の人生を切り開いてきました。思考を現実化させるということは、人間が持っている自由です。で、私は今年バージニア州ワイズ校の中にあるナポレオンヒル財団というところに5月3日にですね、行って調印式をしてきました。ナポレオンヒル財団と、向こう10年間の日本における独占的使用権、このナポレオンヒルは成功哲学 Think and Grow Rich っていう本を書いて1億冊以上 全世界で読まれてるんですけど、考えて豊かになれるんですよ。ですからぜひね、このミドルさんにはね、思考を現実化させる技術をね、ぜひ体得してもらいたいし、私は67冊本書いてますけど、その中で新感覚成功哲学という本をですね、ぜひ読んでいただきたい、はい、この本は大変このミドルさんのためになると思います。
青木さんは宣言してきました、毎回
宣言してきました、はい、で一番大事なのは自分に宣言することなんですよ。でもっと言うと、自分に成功の承認を与えるっていうことです。私は成功してよい、私は物心ともに豊かになってよい、自分に承認を与えるんです。青木聡、お前は幸せになる人間だ、お前は幸せになってよいって、こう自分で自分に宣言するんです。だから自分と未来は変えられるけれど、他人と過去は変えられないので、人に宣言してもしょうがないですね。
なるほど。
多くの人は人に宣言したら宣言して終わっちゃうんですよ。そうじゃない、自分に宣言しなきゃダメです。自分の思考と行為をコントロールする、ここに目標達成があるんです。
自分だけに宣言してると負けそうになることないですか？
大丈夫です。まあ周りに言ってもいいけど、
はい、
周りに言っても周りかすれば迷惑な話だよね。
へーって感じですかね。
へーみたいな話でしょ。勝手にやればって、
頑張ってって、
うん、でもっと言うと、はい、多くの人は何をなすか、何を成し遂げるかよりも何を言うかに力を入れてます。そして言うことに焦点があって、言ってしまったらもう成し遂げたみたいな気持ちになってるんですよ。私は逆です。自分で全部実行で完結します。ですから言葉というのは自分自身のある意味で未来に対する予言なので、これをいかに守るかっていうことに焦点を当てて、常に逆算をして毎日生きてきました。まあ、これはね、
はい、
今日のこの質問はね、僕の専門の領域なんですよ、はい、僕は日本を代表する能力開発スペシャリストになるとそれこそ決めて、37年会社を起こしてね、その前のキャリアでいうと丸40年目標達成の人生生きてきたので、私は社会出た時もんなしだったんですよ。でも気がついてみるとね、本当に物心ともに豊かな人生を手に入れることができました。でもこれは求めたから与えられたものです。求めなければ決して与えられないです。これも天の摂理なんです、
自分で目標を決めて、はい、自分に宣言して認めてあげる、
そう
許可してあげる。
凛ちゃんはお金持ちになりたい、
なりたいです。
なりたい、
はい、
これ大事。
はい、
どれぐらいのお金持ちになりたいの？ちなみに
どれくらい自分がしたいことを、
ほら曖昧曖昧、もうこれ曖昧な思考課題は曖昧な結果しか出ない。もう今のこの質問、そう、明確ないダメ。
じゃあ年間1億
おお、本当？よし、わかった。じゃあ年間1億って言ったら、
はい、
いい、
はい、
その1億を手に入れるために、
はい、
あなたはどんな代価を払うのかなんです。僕はそれをずっと今ね、凛ちゃんが目指している1億をずっと成し遂げてきた人間ですよね、
はい、確かに。
だ、そのために何を僕は成し遂げるのかをいつも決めて仕事してきてるわけですよ。
青木さん大変でした？
うん、これはねポイント、まずね、自分の強みを徹底的に伸ばさなきゃダメ。人と比較しないこと、天対自分です。そして私はまずセールスでトップになり、セールスマネージャーでトップになり、その実績で入ったコンサル会社でまたトップになり、わかる？これが大事なのよ。だからそういうこの経験が実は技術になったんですよ。でそれを今度は会社じゃなくて業界、多くの人に伝えて、今私は8000人以上の経営者に指導する、そういう仕事になってしまったわけですよ。そうするとまあ、会社自体がどんどんどんどん発展して、まあおかげさまでね、社員が今220名の組織体ですけれど、まあ私が今目指しているのは売上100億、経常利益20億、正社員300名、 従業員数500名でこのすぐそこですよ、もう40期に成し遂げようとして、じゃあそのために何を作らなければいけないか、どんなサービスを価値として、どうやったら価値と価値の交換だから、価値は商品という形になるわけですね、有形無形の商品になって、それをより多くの人にこの価値と価値を交換するための営業とマーケティングの仕組みを作って、そしてそれを組織的に大きく世の中に広めていく。で、その広めるときにはコストがかかるんですよ。でもそのローコストでいかに広めることができるか、そうすると手残りが多くなるわけですよ。だからお金をたくさん使って売り上げを伸ばすのは誰でもできるんです。私はほぼ人の紹介で今の約60億の売り上げをやってるんですよ。そう、これ大事なの。じゃあ何がポイントだと思う？お客様が満足してるってことです。満足した人しか人に紹介しないんです。でも世の中のこういう無形財売ってる会社で広告費ばっかり使うんだけど、顧客満足に対するこだわりが弱いんですよ。だから一元の仕事ばっかりしてるからリピーターにならないから、いっつもそこのコストがお金がかかって豊かになれないんですよね、うん、私はともかく社員を豊かにすること、お客様を豊かにすること、地域社会を豊かにすること、そこに関心を持ち、そのためには自分がやはり持たないものを与えられないので、一生懸命身につけてきて、それをトレーナーとしてシェアをしている、そういうことなんです。はい、今日はラジオでシェアしてます
確かに
そういうこと。
なるほど、うん、ちょっとミドルさん一緒に具体的な目標を決めて自分に認めてもらいましょう、
はい、僕はあの目標達成の技術っていう本書いてるので、はい、ぜひ読んでいただいたらいいと思います、うん、
はい、ありがとうございます。では2つ目いきたいと思います、はい、埼玉県のにっちゃんさん38歳女性の方からです。ラジオ中青木さんがゲストの話をメモをしているとたまに話題に出てきますが、うん、はい、メモを読み返すことはありますか？どこかにまとめていたりするのでしょうか、といただきました。確かに時々ね、はい、撮ってらっしゃいますよね。
そうですね、あのね、読み返すっていうことはよくやります、うん、で、今日はこれ例えば打ち合わせの時はこういうものにメモしますけれど、一般的には僕は手帳、自分の手帳にメモをします。で、それを読み返しますよね。こういう原稿に書いたものって読み返すんじゃなくて、これはあの会話、
はい、
例えばこのラジオの中でこのことは伝えないといけないなっていうことを会話の中でひらめいたことをメモしたりはして、でも学習をするというテーマの場合は僕は一冊のノートや手帳にメモをしてきて、それはもう若い時からいっぱい溜まってます。
今も取っといてあるんです
か？もちろんもちろん取ってます。捨てない捨てない、でそのね、昔書いたメモってね、すごい価値があって、はい、振り返るとちっぽけな自分に今日は勝つとかね、約束を守れる人間になれとかね、いっぱい20代の頃書いてるんですよ。っていうことは約束守れなかったんだよね
当時
若い時で、ちっぽけだったのよ、うん、本当にそうなの。だから常に自分を鼓舞することを書いたりしてますね。それから人の話を聞いてこれは役立つなと思ったことはどんどんメモして、自分のこう実行経験に役立てようとして書いてきました。僕はメモ大好きですね。
それ若い時のも取っておいてあるっておっしゃってましたけど、はい、年齢を重ねるごとにメモの内容って変わってくるんですか？
うん、その時の自分の成長に見合った捉え方が書き込んでますよね、うん、やっぱりそういうものは多いよね。僕はあの特にうまくいってる人の話を聞くのが大好きなので、いろんな講演会に足を運んだり、アメリカにも27回ぐらい勉強に行ってるんだけど、そういうところの研修を受けてメモしたメモは財産だよね、うん、僕大好きなんですよ。勉強するのが好きなんだよね、根本的に。ただ一般的に言うその勉強とはちょっと違います。豊かになるための勉強です。効果的に
違うんですね。
違う、全然。その知識を得るために書いてるんじゃないから。だから知識なんていうのは ある意味で知恵の材料でしかないので、ただ知識がないと知恵が出ないから、そういう意味ではやっぱり知識って必要なんですよ。あくまでも僕は願望に向かって話を聞いてるので、願望に役立つことがメモされてるってことだよね。 あと若い時には自分の言ったことをメモしてました。
それはどこで言ったことを、
うん、例えば、はい、いついつまでに何々をしますって言うじゃない、
はい、
約束をメモしてた。自分が言ったことを忘れないように、はい、そうじゃないと嘘つきになっちゃうじゃん、
はい、
僕はそれを全部成就してきました。だからね、青木さん今何をメモしてんですかって、いや僕が今言ったことをメモしてんです、いや今〇〇さんいついつあのにはねこうするって今私言いましたよね、これを忘れてしまうので、そこまでこだわるんですかって言われたから、だって実行で完結しないと全て水泡にキスじゃないですか、はあ、その違いだなってその人言ってました。確かにそうです、うん、僕はあの実は実行で人に勝ってきたと思う。自分の人生振り返ると、僕以上に実行力のあった人はその職場の中でいるとしたら僕より成績のいい人です、うん、でも過去僕は一番成績が良かったっていうことは、一番目標達成に役立つことを実行したってことなんですよ。私もね今こうキャリアを積んでねこの年齢になったんですけど、若い時っていうのはほとんどほぼ9割以上が自分より目上の人と会ってたんですよ。当然のことがないメモの回数は多くなりますよね。それが全部自分の思考になってます。
書き留めていく、
そういうことですね。
なるほど、うん、続きまして、東京都クロールさん36歳男性の方からいただきました。子育てについて相談があります。私は小さなうちから子供にお金に関する勉強をさせた方がいいと思っています。投資の必要性や税金の仕組みなど、私自身子供の時に知りたかったと思った経験があるからなのですが、子供にお金の勉強をさせるなら青木さんはまず何を教えますか、参考にしたいですというご相談ですね、
はい、
はい、
なるほど。まあ確かにお金の教育というものは大切な、あのことだと思います。あの、まあ、人生ある意味ではなんていうのかな、その、まあ、経済的自由を得るということはね非常に大事なことで、まあ、稼ぎ方ということと、もう一つはそれを、まあ、どのように使うか、その、まあ、管理能力というのをものすごく求められてくるので、
はい、
ですから、まあ、私自身じゃあ自分はどんなふうに子どもに対して教育をしてきたかというと、やっぱりお小遣いというものに対してその一定額、例えばむやむやたらにですねお金をあげるのではなくて、決められた日に決められたお小遣いを与えて、そしてその中で、まあ、本人が責任を持ってそれを、まあ、管理する、まあ、そういうことを私は実際にですね実体験の中からそういう体験をしっかり学習させたということですね、うん、あとはまあこれは賛否両論あるかもしれませんけれども、やっぱ働くことの意味と価値というものを伝える意味で、まあ子どもに対してですね、ただお金をあげるというよりも、これをしたらこれだけの お金をあげるよという、そういう働くということを子どもの時から教えてきた。まあそのせいか2人とももうさっさと起業して知ってですね、もう今2人とももう会社経営をしてますけれども、ですからまあ何て言うんでしょうね、私自身もやはりお金というものは浪費か消費か投資しかないと思っています。だからこの管理する能力というものをいかに子どもの時にですねしっかりと基礎を身につけれるかっていうのは大事なことで、
はい、
まあ、子どもの時には投資とか税金の仕組みっていうのは全く興味ないというか、そういうものはわからないんですけれども、やっぱりこう入ったお金をどのように自分自身は蓄えるか、で本当に自分が欲しいもののためにそのお金をどう使うか、まあ、そういうことはやはり子供の時から教えた方がいいかもしれませんよね。
あ、なるほど、うん、よくなんか お手伝いをしたらお小遣いあげるとかいうのもあるかと思うんですけど、
うん、そうですね、まあ、そういうこともやっぱりちゃんとやりましたよね、
もう含め、うん、
ただなんだろうな、その気をつけなきゃいけないのは、例えば肩もみしたらいくらあげるとかっていうと、はい、本来肩もみってギブアンドテイクで言うならお金関係なくしてあげる、してあげたいと思うような領域じゃないですか
確かに、はい、
だから逆にそのなんだろう、パパ肩もみしたらしてあげるからいくらちょうだいとかって言われないようにしないと教育にならないですよね。
確かに、
うん、でもし仮にですね、はい、そういうふうに言われたら私は何て言うかっていうと、うんね、まあ、うちの息子は大使って言うんですけど、大使そんなパパの肩もみしたからいくらくれって言うけど、お父さん大使のために今まで、ね、何もお金関係なくいろんなことをしてあげてきたことあるよね、うん、だから全てそれはお金に結びつけるんではなくて、もう自分がしてあげたいと思ったら自然にすることの方がいいと思うよ
確かに、
まあ、こんな風に僕は多分、ね、うん、伝えていくタイプですよね。
あ、うん、そういったなんか線引きもしながら、
そうそうそう、
うまく、
なんかあまり損得で生きるような生き方っていうのは教えたくないなと、はい、
確かに、
うん、そんな風に思いますね。
なるほど、クロールさんいかがでしたでしょうか、はい、うん、今日もたくさんメッセージありがとうございました。ご紹介するメッセージはここまでとなります。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それではエンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいた お便りを今日ご紹介していきましたが、青木さんいかがでしたでしょうか。
まあ、いつもねいろいろなご質問いただいてありがたいなと思うんですけど、まあ、自分の経験の中で実際自分自身がしてきたことやまた大切と思うことを、まあ、率直に答えてるんですけど、まあ、それがどれぐらい役に立てれるのかなっていうことに関してはね、私もちょっとこうなんだろう、うん、自分がしてきたことを率直に話すことしかできないっていうタイプなので、なんか、うん、なんだろうな、こうしたらうまくいくと思いますよっていうことをもっと言った方がいいのかもしれないんだけど、自分はこういうことをしてきて効果的でしたっていう、まあ、そんなところで、まあ、受け止めていただいて、もし実生活に役立てていただければありがたいなと思います。はい、
ありがとうございました。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。そして今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。今日も皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。